みんなお疲れ様です。
おち
おち、みんな今日も、大人のホームルームへようこそということでやってまいりました。大人のホームルームとはね、そもそも何ぞやというのをメリッちゃんちょっとよろぴこ。
はい、大人のホームルーム、ムーは毎週水曜日夜8時に、大人になった私たちがまた集まって人生のあれこれを聖書の知恵とともに語り合い成長していくためのチャンネルです。少々噛みましたが、はい、
よろしくお願いしますね。なんだかコメントやりいいねがあると嬉しいっていうことですか？
そう、私たちが必要っていうよりかは、このイエス・キリストの希望を他の人が見つけられるように貢献できるのがあなたのいいねとかコメントとかシェアとかなので、それも一緒に一丸となってやってもらえたら嬉しい。
うん、はい、ありがとう、うん。そうだよね。みんなもさ、ここにいるみんなも一緒に成長し合えるチャンネルだから、みんなで一緒に、うん、一緒にやっていきましょう。ということで、ね、さっきのね、ほんと、もう、みたいなめちゃめちゃ面白かった。はい、メリちゃん。
すいません、声が裏返っちゃった。ちょっと楽しみにしすぎちゃって、ホームルームね。楽しみしすぎて、ちょっとテンションがちょっと狂っちゃった。すいません。
すごい。なんでこんなに楽しみにしてたかっていうと、今日話したいテーマは、
はいはい。
てるん。鉄友について話していきたいんだよね。で、鉄友って何かって言ったら、まあそのね、人間の、ね、17の17のところかな、うん、鉄と鉄が問われるようにっていうね、友と友も問われましょうっていうとこなんだけど、うん、まあ、要はその共通の真理をさ分かち合ってね、お互いをイエスの中で立て上げるような関係性について、ちょっと今日はね2人、もうぜひ2人にね、いろいろ聞いていきたいです。
勢いめっちゃ良くない？これめっちゃ勢い良くない
？勢いで
やりたい。いいね、いいね。いいよ、いいよ。I like it。
でさ、でなんかさ、はい、まあ、まずはね、そもそもなんだけど、ね、チャット GPT でさ、最初、いろいろ、友達とは、みたいな感じで調べてさ、おーおーおー、なんか、面白いね。出てきたのがさ、心から信頼できて、ありのままでいられる存在。わかりづらい。ということで、やっぱりこれね、チャット GPT ではなくて、真理をね、話す二人に聞いていこう。ということでさ、二人ってさ、教会に来る前、そのイエスに出会う前っていうのかな？イエスに出会う前って、そもそもさ、友達のイメージってどういう感じだった？友達の、どういう存在だったの？二人にとって。
うん。
っていうのを、じゃあ、ユキから聞いていこうかな。
そうね、なんか友達はいつも自分に共感してくれるし、うん、なんかいつでも何でも共有するし、うん、されるみたいな、
はいはいはい、
っていう感じがすごく強かったかな。昔だもんね、うん、だってね、だからずっと一緒にいるとか、
うん、
まあ、なんか高校とかもさ、だってもうね、ずっと学校の中にいるわけだから、うん、ずっとこの子と一緒にいるとかいうのが、うん、結構なんか自分の中では友達っていう感じだったかな。
はいはい、はい、何でも一緒ね。もうそれにすごくうなずいてたけど、メリッサはさ、どう、イエスに出会う前の友達ってどういう存在？
うん、あ、もちろん一緒にいるもそうだけど、なんか一つ大きかったのが、何か共通で、うん、なんか共通の興味とか何か賛同できるものがあると友達になれたり、うんうん、逆にこれに対しては賛同できないねっていう部分でもそこでつながりを得られたり、例えばよ、例えば、うん、なんかご飯を食べに行くのが好き、週末はこういった遊びをするのが好きだから、でそこにやっぱ集まるじゃない、うん、友達って自然に、
はいはいはいはい、
それ一つだし、うん、で逆の側面を言うと、なんだろう、もともと別に仲がいいわけじゃないけど、なんか共通でなんか嫌いな人が一緒にいる、うん、同じ人がいるとそこでも、うん、共通の敵で、仲良くなるっていう、まあ、心理学的にもなんかそういうのはあるんだよね、実際。
仲間だみたいなね。
仲間意識ね。
そうそうそう、共通の敵効果。そうそうそう。
はい、うん、じゃあやっぱりその、ユキもさっき言ったけど、この共通の友達も、もうこの人だけみたいな感じで、ね、ちょっと高校時代の話を聞いたんだけど、なんかそうやって、からみんなで行ったりとか、そういうグループが、グループに属してたって感じなのかな？
そうそうそうそうそう。もうなんか、このグループ、なんか、うちらは本当に意見も一緒だし、みたいな。
うん。
なんか何でも共有するし、好き嫌いも知ってるし、みたいな、うん、価値観も、うちらは友だぜみたいな感じがすごく良かった。はいはい、
そうだよね。このグループがいなかったら終わりみたいな、あるあるだよね、結構ね。
トライブか。
うん、トライブか本当に。 じゃあその中でさ、イエスに出会って、じゃあちょっとそのままユキからメリッサにだけどさ、あの、うん、イエスに出会ってからね、最高な友イエスにっていう存在を知って、その友達って存在は自分にとってどういう意味に変わってった、うん、
そうだ、なんかもうさっきもね、あのメリス、あ、メリスね、エミリーがさ、鉄友って言ってくれてたけど、なんか自分の人生をもっと成長させて、成長をお互いにできるような関係っていうのが友達に変わっていったっていう感じ。なんか前はなんか自分の自信を埋めてくれるのが友達、自分の存在価値を示してくれるのが友達、
うんうんうんうん、
だから一生懸命認められようとしてたっていうのがあったから、
うんうん
うん、なんかすごく依存しちゃってたのね。この人が私の存在価値示してくれるから、この人に、うん、一緒にいないと自分が自信ないみたいな
はいはいはい、はい、
感じだったんだけど、うん、でもイエスと出会ってからは、うん、なんかそうじゃなくて、自分の人生をもっと立て上げてくれるのが友達っていう風にすごく変わっていったし、自分自身が楽になった、なんか、
う
ん
うん、
あの考え方が変えられて、
うん、
イエスの中に存在価値があるから、うん、ずっと一緒にいなくてもずっとなんか、うん、こう
確かに、はいはい、
いないと不安とかじゃなくなったから、
うんうん、
すごく自分自身もなんか自由になったっていうのがある。
いいね、自由でいられる友達、
うんうん、
いいね。メリッサはどう？
そうだね、なんか結構、
うん、
今までなんか友達に対してすごい多くを求めてた部分が私ある、うん、だから完璧な友達はいないんだな、でもイエスが自分の本当の友達で いてくれるっていう風に、はいはい、考えが変わった。やっぱ人間関係って難しいものでさ、自分はいい友達で入れてると思っても、相手からしたら私がね、いい友達じゃなかったりっていうこともある。難しいものよ。まだ人類はその人間か、あの友情関係模索してるわけなのよ。でも、はいはい、そうだね、やっぱそうやって人間関係のそういったいざこざとか悲しいこととか、うん、それこそ友達のお別れとかもあった時に、うん、なんだろう、なんかふとあれ私の友達って誰なんだろうって思うようなことってやっぱりあるじゃん、
うん、
ね、
うん、
でもなんか そういった時に、なんだろう、結構今までその人にそこの自分のその渇きを、うん、あの満たすように求めてたんだけど、でもやっぱ、うん、その得られないものを求めてるから、やっぱ源に行かなきゃねっていうので、うん、まあそういったね、あの友達って誰なんだろうっていうちょっと孤独のようなそういったシーズンの時に、
うんうん、
すごくあの神様に語られたのが、そうヨハネの 15-15 で、うん、私はあなたたちを召使いじゃなくて友と呼んでいるっていうので、
うん、
すごく、うん、すごく何あの名誉あることだなって思ったし、心から嬉しかったし、あ、イエス一人じゃないんだっていう、なんかすごい力をね与えてくれたんだよね。じゃあ、うん、自分から出ていこう、じゃあ自分から友達作るために何かやっていこうみたいな。
おー、
うんうん、
いいね。でも結構さ、なんかそのね、二人ともこうイエスの中にって話してくれてたじゃない、イエスの中に価値があるからっていう、外じゃないんだよって、その人にも置くんじゃなくて、価値はイエスにってさ、
うん、
その、
うんうん、
メリッサがさ、今なんかこう出ていこうとしてたっていう話してたけどさ、
うん、
その出ていく上でさ、気をつけたことってあったの？
出ていく上で
友達を作っていこうって自分が思う中で、
うんうんうんうん、
これをは試してみようかなってトライしたこと、
なんかまあ出ていくっていうことは、まあ、自分から声をかけるとかさ、
うんうんうん、
ね、あのやっぱ関係を築くのってわかる、自然には育たない、
うん
ね、
うんうん、
ちゃんとお水やって栄養剤撒いてて、やっぱ時間かけて育っていくものだから、まあなんか本当に行動する以外のなんかすごいシークレットな方法 ではないんだけど、一つあのすごくあの助けになってる、そのあの考え方を変えられた部分もあるけど、やっぱ愛を持って真理を語り合う関係性、それが私自身を立て上げ、うん、お友達も立て上げる、うん、特にイエスをゴールにしているそのフレンドシップだからこそ、うん、あのそこはすごくなんかあの学びとして得た経験はある、
うん、おー、うん、いいね。そうやってさ、その愛を持って真理を語ってね、言ってたみたいに、二人がさ、イエスの方向に、ね、立て上げる、ユキですみたいに立て上げる方向にっていうさ、そういったフレンドシップって聖書の中でもあるじゃない、二、うん、人にとって聖書の中でのそのフレンドシップのストーリーで好きなものをシェアしてもらいたいなって思うんだけど、ちゃんユキどうですか？
ちゃんゆき名前改名した感じになっちゃったけど、中風の男性が、はいはい、その人をこう4人、うん、あの男の友達がね、こうイエスのとこに連れてって、うん、もう屋根から下ろして、うん、こう癒してもらおうみたいな、うん、あのストーリーがあると思うんだけど、私結構 、はいはい、それが好きで、
そうね、
まあ、なんかなんでかって言ったら、絶対さ自分が中風でもう何もできない、うん、もうなんかいろんな医者も行っただろうし、うん、治らないみたいな状況になった時って、うん、なんか、うん、メンタル来るじゃん、
うん、
来る、そう、ね、もう自分はずっとこうなんだなとかさ、いろんなこと考えたであろうけど、
うんうん、
友達が諦めてないみたいな姿が、
うんうんうん、
かっこいいし、なんかこれが友情の姿だなって思う。なんか自分が究極に弱ってたとしても、うん、周りはそれをなんか諦めずに一緒に祈ってくれる、うん、行動してくれる、
うん、
かつなんか自分にもなんかいい意味で引き上げてくれる、
うん、
いや、うん、行こうよ、今もう目の前にイエスいるから、うん、来てるから行こうよってこう背中を押してくれるこのシーン、
うんうんうんうん、
でイエスはさ、その4人の友達の信仰を見て癒してくれたみたいなのがあるから、うんうんうん、なんかやっぱり一人では無理けど、うんうん、友達がいるからなんか自分も立ち上がれる、だからその友達って自分を立ち上げてくれる存在、
うんうんうん、
なんていうのはすごくピクチャーとしてめっちゃ好きな聖書箇所かな。
確かに、いやーめっちゃいい、いいところだよね、うん、そういう実際にあったストーリーってあるの？実際の、
実際にあったストーリーもう、うん、そうだね、なんか、うん、どこまでどうシェアしようって今考えちゃったけど、なんかまあ自分が結構、うんうん、そう落ち込んじゃって、
うん、
ああもうなんか無理だなって思った時に、本当になんかあの、うん、パスタストーリーの中でみんなで集まってさ、あなんかすっごいどうでもいいことで笑い合ったりとかさ、ちっちゃいことでもなんかそういう風に一緒にバカやって笑ってくれたりとか、でもその中でも祈ってくれたりとかするときに、なんか自分ではこのなんだろう、わかる、もちろん立ち上がんなきゃいけないっていう時はわかるけど、でもやっぱりみんながいたからそう立ち上がれたみたいなストーリーはあるかな。
いいね、その弱くても共にいてくれるっていうね、その弱いからもうじゃあさよならとかいう、そのカテゴライズしない関係ね、素晴らしい、いいね。メリッサはどう？
フレンドシップの、あの、not necessarily フレンドシップのストーリーではないかもしれないけど、その友情関係についてすごくあの、今でも役に立ってる、その神様からもらった気づきっていうのが、一つその留学、するときに、その新しい地でゼロから全て関係を始めるっていうことがあったのね。そう。で、そのときに結構、まあなんかさ、そう、ありがたいことに、やっぱさ、その、今自分がいるライフハウスチャーチって、結構なんだろう、そのみんなが自分に興味を示して、なんか寄ってきてくれるみたいな。そ
う。
だから最初、新しい地で、その、チャーチって、あの、本当に私を成長、ね、あの、させてくれた、本当に素晴らしい人々がたくさんいた大好きなチャーチなんだけど、まあなんだろう、その、やっぱ文化の違いっていうのもあるかなんか、あまりなんだろう、その、結構、なんか、そういったことがなかったの。結構一人で行って帰る、はいはい、誰にも話しかけられずに帰るみたいなことがあるんだけど、でもそこのね、新しい地での関係始まる前に、飛行機の中で神様に語られたのが、あなたは使えられるためではなく使えるために出ていきなさいっていう部分で、
うん、
なんか強いこと言うねと思いつつも、なんかやっぱりその一人って感じてる時も、本当はイエスが共にいてくれる、ね、友として呼んでくれる、だからそこ満たされて強められるからこそ、なんかそのね、使えることができる、人に求めてばっかりだと苦しくなるし、そりゃ失望の連続だわ、でもイエスがいるからこそね、わかる、種をまき続けられる、忍耐持ってこの関係性に対して祈ったりっていうので、そこで得た素晴らしい友情関係って、実はそれこそ今東京ウエストのめいみとかもそうだったり、留学中にすごくいいあの友人関係が今でも続いてるものもいくつかあるくらいあったから、それはすごくあの大好きな教えかな。
すごいね。じゃあやっぱりさ、そこでそのなんていうの、メリッサがその一瞬そこで孤独を感じなかったわけじゃないんだよね、きっと。
うんうんうん、そう、うんうん、人間だからあるさ、
あるさ、
人の中にいても で人混みの中にいてもSNS でいろんな人とつながってってもそれらのものでは埋められない心の穴ってやっぱ備え付けで神様私たちある。それは神様にしか埋めることができないからやっぱそこは源につながってそこ満たしてもらうっていうのは大事なことだと思う、うんうん。
おー、すごいね。だって、それすごい結構ね、メリッサが留学から帰ってきて、すごい好きなストーリーだったんだけど、なんかこうなるとは思ってなくて、うん、したら向こうに行ったらまさかの孤独で、みたいな。でも、そこでさ、メリッサが神様と繋がったからこそ、だってね、めいみだってさ、ね、メリッサがいなかったら今ここにいないわけじゃん。で、銀だった。
いや、うちじゃないけど、うちじゃないけど。
ね、こう、なんていうの？結婚してないって思うと、すごいよね。だからメリッサがそうやって神様と繋がったからこその、今、その、やっぱり、それって、
うん、
植えられたからこそ満たされたからこそ出ていこうっていうきっかけになった感じだよね、うん、きっと。
うん、
うん、いいねいいね。じゃあさ、そうやってこうなんていうの、こうイエスの中でさ関係を作っていく中で、
うん、
こうネイミとかさ言ってたみたいにとかさ、ユキがさこう自分が落ち込んでる時に励ましてくれる、そうやってこう気が合う感じのさ人もいれば、
うん、
もしかしたら会話が、共通の話題がないかもしれないと思うような、ちょっとなんだろう、合うのかな合わないのかなどうなんだろうって思うって感じてしまう人ね。スーパーデューパーあなたは気が合いませんかってわけじゃないけど、ちょっとなんかあれどうなんだろうって感じたことっている人に対してっていうか、そういうアドバイスというか質問いただき、どうしたらよろしいでしょうか、ゆきみさん。
どうしたらいいでしょうかっていうのがあれだけど、うん、なんだろう、なんか合わないっていうのが性格的に合わなかったっていう方向で考えた時に、
うん、
まあいるさ自分のテンションでさ、うんうん、行った時になんか、あ、いまいちちょっとあまり私のこと苦手かなって思うことは
うん、
感じたりはするけど、でもだからといって嫌うのも違うしさ、うんうんうん、なんか友達にはなれるなと思うわけ。
うん、
それでそう知る、うん、その人が好きなこととかを逆に知るとかはさ、別に友達にはなれるんじゃないかなとは思うんだよね、うんうん、どうなんだろうメリッサどう思う？
うん、なんかみんな違う、フィーリングが 100% 合うだけが友達だったら逆にちょっともったいないなって、うん、特にチャーチ見るとさ本当にいろんなバックグラウンドで違う性格の人とかっている、うん、その人たちから学べ、その種しから違う人からしか学べないこととかもあるから、うん、だから合わないです、わかる、うん、わかる、だからさよならとかってなんかまあそれはあなたの自由だからいいけど、うん、でも合わないっていうのがやっぱユキの言ったようにどんなね、うん、何に対して合わないか、もしさそれこそさ自分のその価値観とか、まあ、常に悪口ばっかりなのか、うん、まあなんか信仰に対する何かそこに対するズレで自分の心が守れないって感じてしまうようなのであれば、うんうん、私は自分の心を守ることを第一にするじゃないと、うん、ベストな自分で向き合えないから、そのね、うんうん、そこ削られて心削られたままで向き合ったら分かる、うん、彼女たちに対しても分かる、そのね励ましたり愛を持って忍耐にとかって、うん、そういう逆に何イライラだけ自分溜まっちゃって良くないから、うん、そう、まあだから何が合わないのか、それに対して心を守れるか、まあどういった状況によりけりだけど、うんうん、そのねどうね、判断はちょっと違う、なんかケースバイケースすぎてちょっと、
うん、
なんかドンピシャなようなことは言えないんだけれども
うんうん、うん、
さ、なんか自分を愛すように他の人を愛しなさいとかさ、
う
ん、言ってくれるじゃん、
うんうんうん、
だから別にその人が合わなくても自分ができるベストなことってあって、でその人が本当にもうなんか自分のことを嫌ってますとかであったとしても、
うんうんうん、
その人のために祈ることはできる
じゃ
ない
、
し、なんかね、別にいい人だなと思ってたけど時間過ごしてたらすごく悪口ばっかり言っててちょっと自分がやられちゃったとかであるなら、自分自身がその行動をどうしていくかって決めれるけど、でもその人を愛し続けるのはできると思うんだよね、
うん、
確かに、
うん、
間違いない。でもあれだよね、もうそうやって二人の意見を聞いて思ったけどさ、そうやってさ、こう何こう、ベストフレンドっていうこと、いることと、人を愛することっていうのはさ、うん、また別の話でさ、
全然違う。うんうんうん、
なんか全員とは、ねえ、メリッサ、ベストフレンドにはなれないよね。
うん、え、何なんて言った今。
全員とベストフレンドになろうって思ったら、それは難しい話だもんね。教会内でね。
ベストフレンドになろう？
あ、全員
マジで聞こえなかった。
ごめん、全員とベストフレンドになろうとしたら、それって難しい話だもんね。
うん、あの物理的に現実的にあのできない。もちろんそうできたらいいけどさ、体は一つだし時間は有限だし。でもイエスの人生を見るとさ、イエスもパリサイ派を除く人たち以外にはみんなに対してフレンドリーであった。だから私たちもフレンドリーでいることはもちろんできるし、そうありたい。でも、うんうん、やっぱイエスを見るとさ、やっぱまあ5000人のね、大衆のお腹を満たしたところから始まり、ね、うん、70人の人を教会開拓のために送り上げたり、でもその中でも12人特に時間を過ごす者がいり、その中でも3人、うん、特にね、ペトロ・ヤコブとか特にさらに時間を過ごす者がいたりっていう、やっぱり現実的にも聖書的にもね、やっぱりその自分が何を与えられることができるのっていうのは制限がある。神様は無限、うん。ただ私たちにはやっぱ制限がかかってくるから、そこをね、うん、あの、なんか意図的にね、あの、選んでいく、ね、捧げていくっていうのはすごく、あの、一つあるのかなって思う。
おー、うん、いいね。いや、そうだよね。じゃあさ、ゆきさ、こう、私は、こう、教会の中であまり友達がいないかもって悩んでる人、うん、なんか、ある一定の人はすごくみんなと仲良くて、っていう感じだけど、うん、私はこう、なんか一人二人顔、まあ仲いい子がいて、それも感謝なんだけど、それってどうなんだろうって思ってるさ、悩んじゃってる人たちに何かアドバイスはある？
うん、そうね、でも、うん、友達はいるじゃん。
うん、
まあ、その与えられてる友達にまず感謝してさ、うん、その人たちともいい関係築いていってもいくっていうのと、うん、あとなんか、うんうん、いいな、あの人はあんなにいっぱいいてって言ってるけど、でも自分もできることあると思うんだ、うん、なんかその人に、ね、話しかけてみて時間過ごすとか、そのグループに属さなくてもいいわけ、そのグループじゃなくて、その中にいる人と個人的に関係築いていくっていうのもできると思うし、なんか私自身すごくなんか孤独に縛られちゃった時ってあって、うん、なんかチャーチの中にいても自分はなんか友達いないのかもとか不安になっちゃった時にすごい励まされた聖書箇所が、うん、なんか、あなたたちが感じている窮屈さはあなたたち自身の内側から来てるのです。本当はあなたたちの人生は小さくなんかない、ただ小さく生きてしまってるだけなんですっていうのがあって、
わー、
めっちゃいい
考え方ってさ、
うん、
友達がこんだけしかいないって考えたら、自分はこんだけの価値しかないとかさ、なんか違うバグを起こしちゃう。
わかりやすい。でも、うん、
でも神様ってこんなに多くの人を与えてるから、でもあなたのことこんな多くの人嫌ってるわけじゃないのよ、
うんうんうん、
だから自分がもっと知っていくっていうことはできるんだよっていう、なんかこう自由になってほしいんだよね、うん、
あ、考え方がいいやつ、はいはいはい、
そうそうそう、自分でその世界小さくしちゃってるから、うん、そうじゃないんだよっていうのをすごく伝えたいし、なんかね、ドリームチームに入ってみて新しい人と出会うもそうだし、うんうん、コミュニティに行ってみて初めて会う人に話しかけてみるでもいいし、
うん、
友達っていろんな何作り方ってあるから、うんうん、なんかその変な考え方にとらわれてほしくない。
あ、めっちゃいいね。どう、それになんかメリッサ付け加えた、うん、
一個すごく思ったのが、なんか結構危険な時、やっぱ孤独って本当に視野が狭くなっちゃう、だからそれちょっと危険な部分でもある、一人で思いにふけちゃったりすると。だから、うん、でもその中で私、まあ、みんなそういったところを通ったことはあると思うんだけれども、なんかそういう感じる時に、ね、人を責めてばっかりだとそこから一生抜けられないよっていうのも一つあるのかなみたいな。だって教会に限らず、うん、その人間社会で生きていく上でやっぱいろんなコミュニティがあるじゃない。家族から始まり、ね、うん、職場とか違う共通のそういったグループとか、まあ、いっぱいあるけれども、やっぱね、そういうふうにあの感じることはある。いざこざなのかわかんない、ただ単にその神様からちょっと満たしが必要なのかはわからないけど、でもそこでやっぱり何、うん、責任を取れる。何かずっと人のせいにして生きてたら自分の人生は良くならない、うん、人のせいにするのが一番簡単なことだったりもするんだけど、うん、でも神様はね、本当になんかこれは私があの受けその留学中に受け取った聖書箇所なんだけど、あなたは自分の十字架を背負いなさいっていうので、じゃ孤独の時に私はそれに対してどうするのか、私は責任を持って自分の十字架を背負う、 ていうので、うん、なんかその行動の幅を広げてったり、うん、忍耐持って注いでいったらね、うん、やっぱ与える人はもっと神様その何あの豊かにしてくれる Word of the generous gets、うん、you know もっともっと大きくっていうのも、うん、やっぱ友人関係でもなんかあのアプライするそのいいあの原則ティーチングなのかなっていうのは一つある、うん
もう、うん、いいね。そのね、忍耐を持ってっていうのがね、私今響いたわ。そこにもね、うん、そこも忍耐が必要だけど、その忍耐力もね、神様くれてるもんね。精霊を取ってね。
うん、
いや、
なんかさ、
うん、
今時さ、結構やっぱインスタですぐに何でも得られるみたいな時代だからさ、人間関係だって、夫婦関係、恋愛もそうだけどさ、うん、強い関係築くのには、いろんな月日と試練と、うん、その本音で向き合う会話が積み重なったっていう、うん、結構そのプロセスをやっぱインスタのだから忘れがちだからこそなんかより忍耐持ってなんか向き合うっていうこと、うん、今すぐにじゃないけどそれこそ毎週コネクトとかで会ってるんだから、うん、それとかめちゃくちゃいいその関係築くスタートできる場所なのかなって思う。そのためのコネクトだしね。
うん、
う
ん、違い
ない
。
そうなんだよね。
うん、
ね、
うん、
本当にそう。でさ、その、今さ、その本音で向き合えるって言ってくれたけどさ、私すごい気になることがあって、そのさ、友達、二人とも言ってたじゃない？最初のさ、イエスに出会う前のイメージとして、もう常に一緒にいる。もうなんかわかる？なんか、いいことであっても悪口であっても、こう、共通して、同じ土台、うん、同じことを言える人が、もう、友達みたいなのが、イエスに出会う前はね、あったって話してたのかな。で、そういうのってさ、イエスに出会ってからも、イエスを知って、イエスってこういう友達なんだって知ったんだけど、その時の何かがこう怖かったりとかしてさ、こう、本音で言えないかったりとか、なんかこう、ノーって言えない、うんうん、なんか、あ、オッケーオッケーオッケーみたいな、え、マジか最悪だ。でも私はクリスチャンだから、いいって言っとかないと、みたいな感じでさ、はいはい、思っちゃったりとかする人って絶対いると思うの。で、そういう、なんか、絶対じゃないけどさ、いたりとかすると思うんだけど、ね、逆に言ったら、本音で出会える関係、言い合える関係ってそもそも何ぞやっていう、ユキ、どう思う？
え、本音で
言い合える関係って何？そもそも。
本音で言い合える関係？良きも悪きもちゃんと言ってくれる人じゃないかなって思う。なんか、なんかちょっと違うかもって思ったら、
うん、
本当、ね、なんか本音で言える友達であれば、うん、え、なんか自分はさ、ごめんごめん、なんか違ったらごめんけど、なんかこう思ったんだよねっていう風に、うん、それってそういうこと？みたいなのをちゃんと、うん、なんか、なんて言うんだろう、上辺だけで終わらずに、伝えてくれる人？
いや、そうだよね。その、じゃあさあ、この、はっきりさ、これは、違うよとか言うときってさ、うん、なんかそれを言うことによってメリッサ人間関係って崩れちゃうのかな、キリストにある。
まあ相手がどう反応するかはこちらはコントロールできないじゃん、うん、だからそういった意味で本音で向き合うっていうのにリスクはつきものだけど、うん、でもパターンとしては2つだよね。1つは、うん、じゃあ本音で向き合うことを得てなんかそのね、意思疎通がちゃんと確認取れて、じゃあより足並みを揃えてね、うん、いい方向に行くか、もしくは、うんうん、そこに対してリアクションが良くなくてちょっと、うん、あれズレがそのままになっちゃうっていう、うんうん、だけど心理の土台、本音の土台でしか分かる本当の自分を知ってもらうこととか本当の自分を愛してもらうことってできないし、逆に本音を言わずに傷、うんうん、それを土台、本音ではないことを土台に築き上げた友人関係って自分にとって毒だと思うし、うん、っていうのも、うんうん、内心違う思いでしょ、でもそれを伝えてないんでしょそしたら相手どんどん嫌いになっちゃうし、それで、うん、本人ではない別の人に愚痴っちゃったりって、それこそ不親切、愛ではない。だから本音ほど人の親切なことはない、うん、イエス・キリストだってそうじゃん、うん、うちらと向き合ってくれた時、ね、うんうんうん、ちゃんと正してくれるのも愛があるからだし、うんうん、ね、うん、だから本音は本音、真理は私にとってはそう、すごく結構学びの途中ではあるけどすごく大事なもの、
うん、うんうん、いいね。いやいや、でも本当にね、そうやってメリッサもさ、こう向き合ってくれるのをすごくさ、いや、なんていうの、すごく丁寧な言葉で、二人ともさ、メリサもユキもすごく丁寧な言葉で、でも、ちゃんとね、うん、何こう、 嫌だなって気がしないんだよね。二人から、なんかこう、これってどうなの、うん、っていう、なんか、一回も、え、マジで傷ついたんだけど、みたいなことってなってて、あ、そっか、もしかしたらその考えがあったかもって思わせてくれるような。だから、ね、言葉選びとかもね、あると思うんだけどさ、ユキはさ、なんかこう、ノーって言えない関係を今作っちゃってて、で、なんか、うん、え、クリスチャンの中だから、の中だから、平等なはずなのに、うん、ノーって言えなくて、なんか、もどかしいなって思う人が今日から取れるステップってある？今、この聞いた瞬間から取れるステップ。
脳が言えない？
うん。
脳が言え
ない。でもその友達は好きなの。大好きだけど、うん、え、なんかこれ行きたくないけど、誘われちゃって疲れてるけど、行かないって言ったら、なんかあれかな、いや、頑張って行こうとか。
一回脳って言ってみて、友達の反応を見てみようっていうのもなんか、うん、まあ、友情関係って一人で成り立つものじゃないから、うんうん、なんか自分が無理してまで、
うん、
なんか、自分が不健康になるのってやっぱ違うと思うんだよね。なんか友達って鉄友ってやっぱ一緒に尖れていって、うん、でそれが一回目、うん、自分がノーって言って相手が傷ついちゃいましたってなった時に、うんうん、じゃあなんで傷ついたんだっけとか、うん、なんか意見の食い違いあったんだっけって言って、うん、研いでいく、
うん、
成長していくのがほん、うん、なんかその友達だと思うから、
うんうん、
なんかそこでもし言ってみて、
うん、
どういう反応だったかで見てみるのはまた一歩、
うん、
その友達と近くなれる、
うんうん、
し神様となんかそう祈ってさ、こう言ってしまった時に大丈夫かな、でも神様任せた、神様お願いって言って、やっぱ神様に近づいて、
うん、
そして友達とも近づくっていう、
多いね、
なると思うから、うん、なんかそこは構築していく工程として、
うんうん、
取ってみていい行動なんじゃないかなと思った。
確かにこれね、うん、正しいね境界線を引くっていうのでね、うん、すごい好きだったのが2月の頭のメッセージで、うん、モンティがね、その境界線についてすごく、うん、素晴らしいメッセージをしてくれてるから、うん、気になった方はみんな YouTube へ、うん、YouTube ライハース東京2月の頭のやつで見れます、見てくださいぜひっていう感じで、でさ、じゃあそのさっき今ユキが言ってた、ね、友達と近、ごめんごめん、
まあ、いや、メリッサがめっちゃ伝えたいことが
ある。そうそうそう。今の、エミリーので思ったけど、そもそも質問で、うん、クリスチャンだから平等だからイエスって言わなきゃいけないっていうのがちょっと私は理解できなくて、良い隣人関係には良い塀が必要。だからあなたがクリスチャンになったら、本当に自分の身を削って分かる。他の人に合わせ続けるっていうことは自分を愛することではない。神様は、うん、神が私たちを愛するように他の人を愛しなさいっていう自分自身を学ぶ、うん、愛することを学ぶ必要が一つあるのかなって思ったのね、うんうんうん、であとその伝え、やっぱりさ、脳が言えないっていうのも結局は伝え方が分からないっていうのは私は結構大きかったの。
ああ、うん、確かにね。確かに。
だってさ、ノーっていうのってなんか感じ悪くない？何お前みたいな。
伝え方は大事だね。
何あなたみたいな。そう。うん、だから、なんかそこは、やっぱコミュニケーション、いい友情関係を築くには、やっぱコミュニケーションのすり合わせ、すべての人間関係もそうだけど、そこはすごくなんか、うん、私自身、モンティとか、まあ、助けとか、まあ、他の牧師とか、いろいろね、友達から学んでる部分ではあるんだけど、好きなフレーズがちょっといくつかある。結構助けになるのが。例えば、すごくいざ、うん、何か相手が自分に対する態度が変わったなって感じる。
うんうんうん、
でも、
うんう
ん、なんか具体的に何か言われたっていう根拠はない。でもそういった時に話が、震えながら話した経験もあるのね。でもなんかモヤモヤみたいな。その時に、この正直になってもいい？最近感じてたこと。だから正直になっていいか許可を聞く。そしたら、その本音をちょっと言いやすかったり。そこでノーって言われたらまあそれまでだけど、大体はみんなそう。いや、教えて。うん、正直にどうぞ、みたいな。でもそうだし、例えば何か嫌なことがあって、こういう、なんでこういうことしたの？みたいな。あるじゃん、やっぱ。友情関係難しいからさ。だからそういった時に、これって、こういう風に感じたけど、どういった意図でやったの？とか、こう感じてしまったんだけど、あなたはどういった視点でこれをやったの？っていう、相手に、その、決めつけるんじゃなくて、わかる。その、本当に理解したいから、それがコミュニケーションのすり合わせだから、聞いてみたりとか、あと、結構なんかそれこそコネクトグループとかでもやるけど、なんかそういった大事なことほど、触れちゃいけないって思っちゃってることほど話し合える関係がやっぱ健康的だから、
ね、そうだよね。
ちょっと、なんか触れにくい部分ではあるんだけど、正直ね。そう。でも、話し合える関係でいたいから、私は。 っていう、自分はこの関係を話せない関係じゃなくて話し合える関係でいたいから、これについて触れてもいい、これについて話せないかなっていうような、まあ、ちょっとそういったフレーズは結構なんか私の中でもすごく助けになってる部分はある。
おー、いいね。みんなメモタイムだね、これは。具体的にね、正直になっていいっていうのとね、その、触れちゃいけないって思っちゃった瞬間に、それちょっとね、光に出してみようじゃないけど、そういう話し合える関係を作っていこうって、めっちゃいいね。え、
なんか、あれだね、ちょっと相手の様子を見てさ、こう伺って距離をこうなるよりはさ、あ、今メリセット入れてみたいに、正直に、話してもいい、うん、ってこっちからこうこじ開けて、
ね、
あの、うん、ハローって、うん、私はあなたとこうしたいのって言われるだけでもさ、なんか、信頼してくれるんだ、信頼していいんだって、思える気がするからさ、なんかやっぱこっちもこうオープンに行くってすごく大事なんだなって今聞きながらすごい励まされました。
それで思ったのがさ、やっぱ自分がその、なんだろう、いつもできてるわけじゃないけど、でもそうなりたいなっていう思いはあるから、自分が本音で向き合うことによって相手の人も本音で向き合えるように、むしろ力づけることもできる。
確かに
結構私自身モンティが結構そこ助けてくれたの。あまりその、ね、どう思ってる、伝え方とか分かんないんだけど、まあ、モンティとの関係の中でどう思ってるのとか分かる、あの結構掘り出してくれて、結構本当の自分を見つけられたじゃないけど、分かる、その我慢して自分を見失うっていうよりかは、本当の自分で向き合える自分を感じてるから、なんかそういった自分のなんかいい経験もあって、分かる、その本音で向き合ってることはなんかいいことね、
はいはいはい、
自分にとってよかったように、です、これあなたにとってもいいかもしれない。でもそこに対して嫌だっていうのであれば、それに対してできることはないから、まあちょっとそれまでなんだけど、まあいいもの、理解は大事だよね。
いやいや、素晴らしいね、本当に。いや、もうこれこそがさ、まさにさ、最初の冒頭でさ、もう共通の心理を分かち合って、こうね、立て上げていく鉄友っていうものだよね。その、鉄だ鉄を研ぎ合いってだけだとさ、え、何を研ぐんだろうっていうふうにさ、ちょっとね、迷うこともあるけど、研ぎ合うっていうことは、なんか、相手にもベターになり、そして自分も見つけられるっていうさ、お互いにいいんだね、ゆきが言ってた、この、こじ開けてってしてもらえるのって感謝だよね、本当に。あの、これからまとめということで、まあ、うちらのね、一番の友達は、せーのでいこう。せーの。
イエス、イエス、
おー、ということで、イエス、キリスト。ということで、まあ、で、そのイエスの愛をもらって、その愛で聖書にも書いてあるみたいに、お互いの愛、お互い愛し合いなさいって言ってくれてるけど、ね、そうやって人のね、にしてもらいたいことをね、人にしてあげようってマタイのところでも書いてあるけど、ね、どうしてくれたら嬉しいかなって考えて行動していくことが大事だよね、ということでした。ね、これに関して結構ね、意見がね、あったんだよね。なんか、
いっぱいあるね。
ストーリーでね。だから、うん、まあちょっとストーリーでちょっと質問コーナーで個別に答えていくのも全然やってもいいと思うし。
うん。うんうん、ということで、もうぜひなんかこれでコメントあったらお便りにぜひ、連絡ください。ということで、今日はこれで終わろうかなと思うんですけど、最後に、いいですか、いいですか、いいんですか、いいんですか、
ね、聞いていっちゃいますか、
お願いします。今日のね、聞いては、失礼します、私です。
また、ね、聞いてもやってくれるということで。や
ってくれるっていうね、もう大好きかということで ね、このね、聞いてに関しては、本当に、こう、素直さっていうか、こう、あ、よかったなってほっとしたストーリーになってる。ね、この、で、あの、何が起きたかというとね、なんか前回もさ、ちょっと紫のパウダーの話で、私、こう、小さい子を教えてるっていう話をね、したんだけど、その小さい子に関する、ちょっと短い、可愛らしいストーリーと、ある時ね、こう、4月、東京さ、割と暖かい日が続いたんだよね。なんか、もう22度から25度だったりとか、もう桜もびっくりするぐらいな、どこ行っちゃったんだろう、サムさんはって感じで。でさ、もうね、教室の中がさ、うち、先生によって温度が全然違うの。それでさ、ある教室がメタメタ暑くて、なんかほんと、なんていうの、自分たちでやっぱ設定できるからね。こう、メタメタ暑くて、え、もう本当に、で、私結構暑がりだから、え、この 教室暑くない？みたいなこと聞いたら、うん、まあ、その小さいね、学年の子たちが、すごい暑いと思った先生、なんかクーラーつけてねみたいな感じでさ、可愛い会話をしてさ、で、なんかじゃあつけようか。てか、最近さ、日本って暑いよねっていう話をしてたら、一人の子がささささって目の前にやってきて、こう言ったの、うん。先生、あのさ、今日のね、気温はね、25度なんだけれども、体感気温は28度なんだって。え？あなた、その年齢でそんなことも知ってるの？体感気温？体感気温って日本語で合ってるのかな？あ、すごいなと思って。この、どのぐらい小さいかって言ったら、もう本当に5歳、6歳なの。で、体感気温なんだと、小学校1年生の時はポケモンの名前しか知らなかったと思って、意味もわかんのかなと思って聞いたの。体感気温ってどういう意味？って聞いたら、うん、あ、本当の気温ではなくて、その人自体が感じる肌の気温っていうのが合ってると思って、めっちゃすごいなって思って、と思って、じゃあさ、誰々さんの、その人の名前ね、誰々さんのさ、体温っていくつなのって言ったら、3.6 って低くってなって、よかった。そこはやっぱ年齢通りなんだなと思って、あ、3.6か8、あ、36度8分のことかなみたいな、ちょっと高めだねとか言って終わったっていう話でした。
いや、かわいいわ。
かわいいね。
かわいい。
かわいい。
これじゃあ何度かで教えてもらっていい？何
度？あ、ゆきさん、どうですか？何度？どうぞどうぞ。
体感温度 37.0。
おお、
熱、
あの平熱よりちょっと上がった。面白
い。おお、熱出てる。熱、
あ、かわいい。ほっこり
で、ちょっと手を上げます。ほっこりだよね。
いいね、いいね。
そういうことで、
そういうことでね、あのみんないいね、コメント、レビュー待ってますね。あのこの面白かった話はもうあのどちらでもいいんですけど、その友情関係ね、みんな一人で悩ましていきましょうということで、みんな来週の水曜日も会いましょう。
は